133ページ。ルカによる福音書12章49節から53節まで、133ページの下の段、拝読いたします。分裂をもたらす。私が来たのは、地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることか。しかし、私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで、私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのち、一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。野口先生によります鳥の詩のお祈りに続きまして、火を投じるためにと題します野口牧師の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日このようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、尊いあなた様が住まわれる、またあなた様の体でありますこの神殿で、愛する兄弟姉妹と共にあなたを賛美し、あなたを礼拝できますこの幸いと特権を与えてくださり、心から感謝をいたします。本当にし私たちには何の勲もないのに、本当に罪の塊であるこの者の、その罪も呪いもすべてを主はあなたは引き受けて十字架上にかかってくださり、それらをすべて打ち滅ぼしてくださいました。そして今も主私たちを担いつつ取りなしつつ、本当にあなたは涙を流し血を流し祈っておられます。主私たちはそのご愛の中でこのようにあなたを礼拝できますこの幸いを心から感謝します。イエス様、どうぞ私たちの心にいつもあなたが本当に住んでくださり、聖霊様がいつも私の中に働いてくださり、私たちがあなたから与えられる喜びと感謝と素晴らしい信仰の実を本当に結んでいくことができますように、私たちの信仰生活を豊かに祝福してください。主を本当に私たちが罪を犯すときにあなたが本当に主を示してくださり、私たちを悔い改めに導いてくださり、正しい道に導いてくださり、日々にあなたの共にあなたの恵みの中で作り変えられる、そのような聖果の道を歩むことができますように、天国まで私たちがあなたと共に一歩一歩歩むことができますように導いてください。またどうぞあなたは御言葉を持って私たちに語りかけてくださり、あなたの真理を深く教えてくださいますから、ありがとうございます。今日も私たちはあなたの御言葉を共に食しようとしております。本当にわからない私たちに御言葉の真理をわかるように教えてくださり、またどうかそれを守る力を与えてくださいますように、信仰の力を信じて行う力を与えてくださいますようにお願いいたします。この街道を聖霊様で満たしてくださり、私たちが本当にどうぞ私たちの本当に身も心も魂も霊も全ての面で本当に健康でありますように、本当にあなたに喜ばれるものでありますように、どうぞ御霊の祝福をこのところに豊かに注いでください。この時間をあなたにお委ねし、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン、アーメン、ハレルヤ、アメン、本当に感謝します。ですね、本当に、もう私は前からですね、中川さんご夫妻がですね、新生教会に行って、恵みに預かるとどういう風になるんだろうかというのをですね、恐れを持って期待していたんですけど、ついにその日が来てですね、本当に不思議な主の導きによってですね、このような、恵みが注がれたことをもう本当に、もう体感、私たちは本当ですね、それを聞くことが、もう本当感じることができましたね。本当に感謝します。またそれを本当に教会にですから派遣されたことを深く覚えます。もう本当に姉妹、中川姉妹がですね、はっきりこの献身の道が確かなものとされたこと、そしてこれは個人的なものではなくて教会に仕えるために与えられたものだから、それをですね、中川姉妹が一人で留めておいてはいけない、教会に仕えることでこれを生かさなければならないと、はっきり きりそのメッセージがですね、今回与えられ、確信が与えられたこと、また本当に中が兄弟がですね、本当にこの祈りの賜物、兄弟が召されたこと、本当にそのですね、その原点に立ち返り、本当に教会に仕え、本当に祈りに立ち上がりですね、本当にその新兄弟に与えられているこの信仰の賜物が、いよいよこの教会で発揮されることをですね、本当にその確信が与えられたことをですね、今本当私たちは感じることができました。本当このご夫妻が、この教会に与えられていることは本当にものすごいことなんですね。この背後には本当にこのですね、白井さんたちをはじめとする本当にこの教会に仕えてあって、この教会のリバイバルのために長く祈ってこられたこの祈りの結果としてですね、主がこのような素晴らしいですね、もう本当にここにおられる方々皆がですね、そうです、本当ですね、一人一人がこの主に選ばれ、そしてこの教会のリバイバルのために召されているということ、そのことをね、本当皆さん自覚してください。ですね、誰か立派な人がですね、立派なですね、何かすごい人が来て、その人がカリスマでですね、引っ張っていくんじゃないんです。皆さんの祈りがですね、教会なんです。ですね。ですから、本当に皆さんが教会だというで、一人一人が教会であり、そしてその力を合わせてですね、本当にこの教会にまた繋がらなければ、どんなに素晴らしい、俺はできる、俺は賜物があると思ってても、教会から離れるなら、もう何でもないんです。本当吹けば飛ぶようなものなんです、私たちは。何にもないんです。教会の中で許されて、愛されて、用いられているに過ぎないんです。本当に手がね、本当にイエス、パウロが言っている通りです。手が誇っても指が誇ってもしょうがないんです。体と繋がってなければ何にもならないんです。皆さん、本当に体に繋がらなければ、本当にですね、意味がないし、また体に繋がることによって、すべての人がね、用いられていきます。本当ですね、その恵みを本当に体感していきたいと思います。今日私はですね、この御言葉をですね、本当に主がですね、毎回示してくださるんですね、こう語りなさい。今日はこのルカ伝12章の先ほどお読みいただいた火を投じるために来たというここがですね、与えられた。中が今日ね、みたいな証を聞きながら、ああ、神様はね、夫妻を、ぴったりのメッセージをね、今日、もう私が語る必要がなくてね、もう本当ね、ああ、もうまさにこうなり、こういうふうにね、火を受けてですね、そしてそれを流していきなさい。そのために来たんですよ、ってことをね、今日語るですね、ですね、その証がまさになされたわけですけど、本当にイエス様のね、来臨の目的は火を投じるためなんですよ。私たちの信仰生活はね、火って聖霊の火に満たされて、ね、聖霊の火に燃える信仰生活を送らなければいけません。立法主義のクリスチャンはダメです。教えも大事です、言うまでもなくね。だから御言葉もきちんとプリーチング大事ですよ。きちんと語らなければいけない。でもこれがね、火が入ってですね、火によって私たちがこの御言葉を実践する力ですね、主の愛に生きる力、祈る力が与えられないとね、また罪に打ち勝つ力、悔い改める力、私たちがそのようなね、真理に生きる力が与えられないといけない。そしてイエス様がそのために来た。教えるためにとイエス様は言わなかったんです。構成するためにも言われなかったんです。ただ一言、火を投じるために来たと言われました。そしてそのためには、火をどんなに投じたくてもですよ、先ほどですね、中川兄弟が言われたみたいに、私殻を閉じこもっていてですね、そしてそれを受けません。私たちの側が背を向けていたら、どんなに火を注ぎたくても注ぐことができない。だからイエス様は、私には受けねばならないバプテスマがあると言われたんですね。それを受けるためにどんなに苦しまなければならないだろう。ただ火を注ぐんじゃなくて、火を注ぐためには私たちの罪を背負わないとね。それこそ癒すためにもそれを担わないと癒すことができないですね。ただポッて治る、そうじゃない。本当に兄弟が言われた通りなんですよ。だからね、この私たちの中心、聖書の中心はここにあります。イザヤ書53章、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によってで私たちは癒された。皆さん、ここなんですよ、聖書の中心はですね。なんか兄弟言われた通りなんですよ。この部分をね、私たちはもちろん私たちは癒されるときに気づかないで癒されることは多くあります。本当にね、あ、何か起きたですね、感謝だですね、そういうことはありますよね。でもその十人の中からね、イエス様のところに戻ってきたのは一人であったと言われるようにね、教会でもそうであってはいけない。私たちはきちんとね、この教会ではメッセージが語られなければいけない。どこに原点があるのか、無駄にな、その癒しを無駄にならないようにね。それは、 彼の受けた傷によって私たちは癒された。ここを忘れてはいけない。だからレントがあるんです。癒しは一瞬かもしれない。でもレントはね、46日ですよ皆さんですね。本当にね、癒しは一瞬かもしれないけど、46日、それは数はどうでもいいんですけど、でもね、これだけで教会のキリスト教の長い伝統の中でね、いろんな現象が起きるわけですよ。リバイバルが起きたり、癒しが起きたり、奇跡が起きたりする。でもどうしてそれが続かないんだろう。ね、あんだけ、去年、あんだけ恵まれてた人がどうして今年になったら急に教会から離れてしまったりね。本当になんでそんなことが起きちゃうんだろう。で、そういうリバイバルで用いられたあの種の器が、本当にとんでもないスキャンダルに巻き込まれたり、そういうね、いろんな教会の中で、まあ、汚点と言われるような、そういうことが起きた。あいつはダメだった。そうじゃない。あの人は本当に尊いお方だった。尊い人だった。主に用いられる器だった。でも、どうしてそうなっちゃうんだろう。で、その時に、やっぱりね、歴史というのは大事ですよ。歴史から学ぶということはね。それは、やっぱりね、人ではないんだって言われた。あの人が優れてる。あの人が優れてる。俺は癒された。俺はじゃないんです。人間はね、本当どうしようもなくてね、癒されたら癒されたで傲慢になってね、リバイバルが起きたら起きたでね、ああ、俺の教会はすごいって言って、人を、教会を裁いてみたりね、本当そんなものなんですよ。結局、その原点を忘れてはいけない。それは、やっぱり十字架から流れる恵みなんだ。癒しは十字架から流れる恵みなんだ。リバイバルの原点は十字架にあるんだ。だからね、やっぱり大事なことはね、一年の中でレントがあってね、恵まれる、すごい、教会は調子がいい時もありますよ。また、うまくいかない時もありますよ。でも、どんな時でもこのレントを守るということ、これ大事なことですよ。いい時ばかりじゃない、悪い時もいい時も、中心は十字架です。奇跡が起きても十字架。起きなくても十字架。で、現象は現象です。けれども、その根っこはどこにあるのか。イエスは私たちが良い時だけでなく悪い時も、いや悪い時、良い時も、いつでもイエスは私を背負っておられるんですよ。ね。そのイエス様にきちっと焦点を合わせてね、いかないとね、私たち浮ついた信仰になってしまう。決して浮ついた信仰ではなくてね、本当にどんな時にもね、私たちがいつも喜びと感謝の中で信仰生活を送る。本物のクリスチャンになりましょう。私たちがね。そしてその中から本物の癒しを受け取りましょう。ですね。本当にね、夫婦の中がね、愛し合うことができて、教会の中で愛が満たされてね、本当に許しが起きてね、そういう本物の癒しがね、私たちの教会に起きるようにですね。そしてイエス様はそのために十字架にかかられた。それはヘブル書5章7節でこう書かれてあります。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。御子がね、癒しをなさるときにね、本当それを痛むときに、どれほどね、その引き受けるときに、どれほど苦しまれたか、ということがここに書かれてあるんですよ。肉において生きて、肉体を持っておられる、肉体を取ってね、だからね、私たちの病を担うことができるんですよ。私たちの痛みを負うことができるんですよ。だから受肉というのは決定的に大事なことです、皆さん。なんかね、聖霊という時にふわふわしたものじゃない。聖霊様はね、受肉のキリストをきちっと指し示しますよ。あの2000年前、生きておられた、あのカルバリの丘で十字架につけられた、そのお方が今も生きて私と共におられるというですね、受肉のキリスト、あの痛まれたキリスト、私のために祈られたキリスト、そのキリスト、イエスキリストですね。ナザレ人イエスを指し示すのが聖霊様です。皆さん、聖霊をね、何かただ私に良いことをしてくれる、私に喜びを与える、私に感謝、もちろんそうです。それは聖霊の御霊の御ですよ、皆さん。原点はどこにあるかというと、御霊はイエスキリストを指し示す。そしてそのお方のところに御霊様がね、導いてくださる。ああ、イエス様が今日も私のためにね、受肉して、今もイエスはね、私のために痛んでおられる。今も祈っておられる。そのイエス様。今も生きておられるイエス様。ですね。そして、そのキリストはね、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらと書かれてありますよ。ですね、今日のところでも、私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。皆さん、ここを読むとね、イエス様の十字架が単なる天的な出来事じゃないということがわかります。その生涯、初めからね、十字架を目指していたんです。そしてね、もう何とかして聖霊を注ぎたいんです。何とか かして癒したいんです。何とかしてこの人類を罪と悪の縄目から解放したい。その結果が十字架であったということが書いてますよ、皆さん。ね。なんかもうどうせね、どうせもう自分は十字架につくことが分かっていて、しなきゃいけないんでしょ、義務的にね。ね。それを仕事を何かね、こなすようにして十字架にかかられたんじゃないんですよ、皆さん。ほんとその十字架にかかられるまでの一瞬、一瞬がね、イエス様にとってはもうすべて、そこでもうすでにイエスはすべての悩み、苦しみを負っておられたんですよ、皆さん。苦難の中にね、苦難と死ってですよ。だから私たち連と覚えるとき、ただ死だけじゃなくて、イエス様の受難と死なんですよ。苦難と死。この中に贖う力がある。私たちの苦難と違うんですよ、イエス様の苦難も。全く違うんです。私たちはですね、本当に何か嫌なことにあったりね、それこそ、今日で言われたみたいに被害者に思ったりね、自分はこんな被災者って言いますけどね、被害者意識、被災者意識、そういう思い。でもね、イエス、それはね、私たちにとって、本当にそれはね、自分の罪を矯正するための苦難であったり、また罪の結果としての裁きの苦難であったりね、本当に私たちはいろんな苦難に遭います。でも、すべてね、私たちはクリスチャンになったらね、全部苦難に意味があることがわかるんです。ね、全部苦難に、そしてそれは全部私にとって必要なものです。私を成長させるために必要なもの。私たち苦難を通して成長することができます。だから苦難もすべて感謝です。イエス様によって。ですね、けれどもイエス様にとっての苦難は全部ね、まあこういう言い方をしたどうか分かりませんけどね、必要のない苦難ですよ。まあ無駄というかね、全部私たちのための苦難です。イエス様に苦難は必要ない。私たち苦難が必要なんですよ。苦難がないとね、苦難もないで、ただね、感謝というかいいことばっかり、ハッピーハッピー、ろくなことにならないですよ、私たちはね。苦難がないとね、私たちは主に頼ることもしないしね、本当に祈ることもしないしね、悔い改めることもしないしね、本当ダメですね。でもイエス様は神の御子ですよ。罪のないお方ですよ。ね、苦難を負う必要全然ない。十字架で負う必要は、ね、全くないんですよ、皆さん。ですね。私たちにとっては十字架が必要です。ね、十字架がないとイエス様のことがわからないしね、浮ついた信仰になってしまう。だから私たちにとって十字架は感謝です。ね、隣人にね、私たちがね、隣人が罪があるということ、これは感謝ですよ、皆さん。みんないい人だったらね、私たちは本当に自分の罪がわからないですよ、ね。だから十字架は感謝なことなんだけど、それはね、イエス様の十字架というフィルターを通ってるからそうなるのであってね、イエス様にとってはその私たちの痛み、呪いを全部引き受けられたんです、皆さんです、ね。そしてそこね、イエス様は必死で祈ってくださったんです。それがイエス様の十字架の戦いです。だから私たちがどうしてこのレントの時ね、祈らなければいけないんでしょうか。私はどうして熱心に祈らなければいけないんでしょうか。それはイエス様のその十字架の痛み、イエス様がどれほど苦しまれたのかです、ね、そのイエス様の祈りがね、私たちにね、その聖霊を通して私たちのところにやってくるんです。その恵みが私たちのところにやってくる。イエス様の中に全部あるんです。イエス様はもうすべてをね、もう完成されたんです。イエス様の最後の言葉はね、もう完成された、成し遂げられたという言葉だったんです。でも、ダムにちょうどダムにね、その恵みがあっても、それをね、持ってくるためのそのパイプが詰まっていたらね、恵みが流れてこないでしょ。だから私たちは、本当にそのパイプを通していただけなければいけないから、だから私たちはね、熱心に祈らなければいけない。ですね。そして私たちは詰まってしまうんですね。このですね、いろんなことを通して私たちは詰まってしまいますので、救いのための分裂ですね。イエス様はその後すぐに言われました。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今からのうち一つの家に五人いるならば、三人は二人と二人は三人と対立して別れる。父は子と子は父と母は娘と娘は母と姑は嫁と嫁は姑と対立して別れるとね、言われました。ですね。どうしてでしょうか。それは私たちがね、自分の肉の力では信仰生活を送ることができない。勘違いしてはならない。私たちは本当にどんなに愛するものでもね、自分の力で救うことができないんですよ、皆さん。ですね。でも私たちはね、本当にいろんなものが誇りとなってしまう。いろんなもので詰まってしまうんです。それ自体は私たちを救うことができないのに、あたかもね、本当に家族が円満であることで何か本当にね、うまくいっているかのように考える。でもそうではないです、皆さん。本当にね、天国と地獄、 皆さんありますよ。そして本当にイエス様を信じなかったら、天国イエス様を信じなかったら地獄ですよ、皆さん。夫婦であってもそれは一人一人です、皆さん。本当としてその剣が入るんですよ。家族の中にも剣が入るんですよ。そしてイエスを信じなければ、本当滅びてしまう。ですね。私たちは、そのような現実の中で生きているんですよ、皆さん。火が入ってね。そして私たちが本当に何のためにね、自分はどこにはあなたの救いの原点はありますか？して皆さん、大丈夫でしょうか？私たちが聖霊の火を受けて、そして私たちの中にある不純物がきれいに流されているでしょうか？ですね。イエス様、本当にイエス・キリストの十字架のあがない、もうそれが 100% それでもう救われるのに、ですね。それにプラス何か自分の立派さですね。自分のですね、本当に自分の家族がどうだとかですね、仕事がどうだとかですね、教会の中での奉仕がどうだとかですね、私たちはそのようなことで本当の福音の純粋なその命を混ぜてしまっていないではないでしょうか。皆さん、例えばどういう時にそれがわかるでしょうか。人が本当に素晴らしい奉仕をされた時にね、時に本当に素晴らしいなと心から喜ぶことができるでしょうか。ある場合にはね、あいつは大したことないよって思ってみたりね、なんか人の欠点を探してみたりね、また自分はダメだって急に思ってみたりね、それはね、本当に肉弾ですよ、皆さん。ですね。どうしてかというと、本当イエス様の贖いが 100% だから、あとはもうそれにね、喜んでそれぞれでね、生きていけばいいんです。それぞれの使命に生きればいいんです。でもどこかその 100% 十字架で贖われているというところがずれているとね、何かそういう外側のことで気になるんです。そして自分がちょっと失敗したりしたらね、すぐに救いがもう、ああ、もう自分はね、もう滅びる。ね、でもそうじゃないんです、皆さん。もう滅びる存在なんですよ、私たちは。もうどうしようもない存在なんですよ。最後までどうしようもない存在が贖われ続けていくのが信仰生活なんですよ、皆さん。途中で浮いたり沈んだりね、するのが信仰生活じゃないんです。もう最初からもうね、マイナスなんですよ、私たちは。どうしようもないんです、皆さん。その私たちがね、どうしようもなかったんですよ、イエス様。だから何とかして、救いで、それイエス様十字架にかかられたんですよ。イエス、神の子が十字架にかかられることに、神の子の命がかかってるんですよ、私たちの救いには。それほどまでにね、もうちょっとでもね、何かもう、あればですね、いいところがあれば、なんとかそこを生かしてってこともできるかもしれないですね。でももうですね、それができない。繋がっているから私たちは。罪がここの部分だけ切るってことができない。もう存在そのものがね、イエスの十字架によって贖われている存在なんです。ですね、皆さん。だから私たちは、本当にね、もう、もうですね、私たちのですね、もう肉がね、もう断ち切れていく。ですね。そしてそれは、やはり本当にイエス様が言われたようにですね、ここで、イエス様は他のところでこうはっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けると言われましたよ、皆さん。皆さんの信仰生活は、本当にイエス様のためにどれほどの犠牲を負っていますか？イエス様のために、本当にイエスこそ十字架以外に救いがないと言ったら肉が断ち切れていきますからね。そしたらね、本当にそれは人にとっては裁きになっていくんです。それでは救われないってことだから。この前内藤さんのですね、前夜式と告別式にですね、大勢の人が集まって来られました。特に前夜式ではですね、もう本当に、もう見るからにですね、ここで見てたら立派だって思われる方たちがダーッと集まってきましたよ。本当にあそこには金融庁の長官もいたそうでですね、本当にこのすごい人たちがここに集ま、この世ですごい人たちが集まられました。でもね、私は本当にここでね、イエス様を証ししなかったらね、もういけないと思ってね、もう本当に私も、もう私もね、本当に肉の思いの肉の塊ですからね、本当にもう、いろいろですね、ああ、ここ、もうそれが来たりですね、でももう自分はどんな風に見られてるだろうか、なんてこの人たちに何を語るんだろうか、いろいろ恐れが来ますよ。でもね、やっぱり語るべきことは一つでしょう、皆さん。どんな人に対して、乞食にだって、そういう王様にだってですね、福音は福音なんですよ。変わらないんですよ、皆さん。ね。そして本当にね、この世で王様の人ほどね、本当は自分の寂しさを覚えてるはずですよ、皆さん。 そして本当に福音が語られるときに、もう明らかにね、初めてだろうな、という人たちです。なぜならさっき、私はここ、礼拝で、やっぱ礼拝の賛美素晴らしいな、みんなさんと一緒にこんな高らかに賛美ができるから、その時はもう、後からレイちゃんが、先生、独唱でしたね、っていうぐらいですね。もう、みんな初めてですね。全然賛美を知らない方たちですね。でも本当にそういう方って福音ね、本当に天国があるんです。実際も知ったら天国に行けるんですよ。本当真剣にね、聞いておられますよね。やっぱり本当にこの地上で頑張った人ほどね、一体なんだろう、この地上での人生は。そう思ってるんですよ、皆さん。でも普段そういうことをお国にも出しませんからね。クリスチャンは、本当に、あ、この人間に合ってんだと思って、それ以上証ししようとしないんですよ、クリスチャンがね。本当はそこまで見えてないといけないです、クリスチャンが。まあ、それは大谷先生がですね、もう、大谷先生だったらああいう場でどんなこと言うんだろうかとから考えてね、ものすごいこと言うんだろうなと思ってですね、もうそういうところ大谷先生、本当にギリギリで生きている人にね、対してね、本当はそれでね、あんた傲慢でしょ、そういうことを、この市場でね、もうどんなに儲けたって地位を持ったってね、本当人間はね、裸一つで生まれて、裸一つで帰っていくんだということを教えてあげるんですね。そうすると、本当に社長さんとか鎧が取れてね、そして、あ、本当にそんなね、自分はね、社長だなんとかで傲慢だったってことを砕かれるとね、本当に楽になる。まあ、本当にそこから救いに本当は導かなきゃいけない。で、大谷先生ちゃんと牧師に戻られたんだけど、やっぱりね、やっぱり福音じゃないといけないからね。でも本当にそれはでもこの世においてもね、本当に一体自分は何だろう、みんなね、裸の自分っていうのをいろいろ鎧を着せて生きてる。本当に裸になった時に分裂が起きる。親子でもね、親子でも一人一対一なんですよ。ですね。それぞれ。そしてそこには分裂が起きる。でもそれは救うための分裂で。これ書いてある。家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、迫害を受けるですね。そうでしょう、皆さん。福音以外に救いはないんです、皆さん。親子でも、親が子供にね、私はあなたを救うことができませんと言うと、皆さん、子供はね、私はあなたのために生きているんじゃないし、あなたを救うこともできないし、ですね。イエス様以外に、本当この家族に救いはありませんってことを言うとね、とんでもないとこの肉が切り裂かれていくんです、皆さん。私もそうで、私も迫害、親を迫害しましたとか、検診するときに、ある程度私もね、小学生になってましたからね。まあ、意識的にってわけじゃないけどね。やっぱり本当にね、もう、文字通りの検診でしたから、朝5時からね、もう、ゲンチャリでですね、私の母がもう雨の日も雪の日もですね、毎朝総天気とかに朝行くんですね。親もう当然子供は起きたらもう親いませんよ。で、もう朝ごはんなんて作ってくれた覚えもないしですね、もう夜ももうその当時神殿建築でですね、教会建築でもう徹夜祈祷でですね、もう夜、もう朝起きてから夜寝るまでですね、もう母親と顔は見ないようなですね、そんな生活を何日もあったりですね、もうですね、もうそういうですね、一番お母さんの愛が欲しかった時にですね、そういう、しかも父親もいないぞ、私の家はね、ああ一人子一人だ、お母さんそんなでね、もうですね、そんなですよ。でもね、本当にね、後からわかるんです。あ、本当に母親はね、本当にね、どんなに自分を愛してくれてたのかなと思うし、本当にそれはね、そうまでしてじゃないと救うことができない。一人の魂にはそれほどの価値があるし、自分の身を捧げてね、本当にね、行くということ、それがどれぐらい家族を救うことになるのかっていうね、そのおかげですよ、皆さん。私たち家族があるのもね、本当に一人の人が死ぬことがね、どれくらい大きな報いを後で与えるのかということを皆さん、100倍受けるって書いてますよ。家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受ける。もちろんこれ100人になるってことじゃないけどね、本当にそれぐらい数では表すく、そういう数字にはできないぐらいに質的な転換が起きるということ。肉から霊、死から生の転換が起きるということです、皆さん。本当にだからね、福音を伝えなければいけないということです、皆さん。そのね、この世のレベルでね、生き方を教えるとかね、何か本当にこう優れた生き方が、もちろんそれも素晴らしいですけど、もっとダイナミックなね、火が入るようなそういう伝道をしなさい。そういうふうに言っているんです、皆さん。どうですか、皆さんは。どれぐらい本当にイエス様のことを証ししていますか？職場で証ししていますか？家族の中で証ししていますか？皆さん、本当天国に行った時にね、皆さん本当にこの世においてもそうでしょう。先ほど病のことがありましたけど、本当に薬をね、絶対これを飲んだら癒されるという薬を知っていたのにね、教えなかった。 そしたら皆さん、それは教えなかった人に責任があるでしょう。いや、飲むと、あなた本当に飲んでくれるかなって不安だった。ですね。そんなの知ったことじゃないでしょ、皆さん。飲むか飲まないかはね、その人の自由であって教えなかった。なんでって、俺飲んでたよって言われたら皆さん、どうしますか？さ、そういう人たちがいっぱいいるんですよ、日本には。皆さん、本当私たちがね、ねえ、本当伝道しなきゃいけないですよ、皆さん。そして本物、薬をね、毒にも薬にもならないようなものじゃなくて、本当に信じて飲んだら天国、飲まなかったら地獄、そういうね、皆さん、劇薬ですよ、これは福音はね。そういうものを授かってるんです、皆さん。で、これはね、要取り扱い注意ですからね、本当私たちそれはもう、献身者を育てるような進学校のために乗らなきゃいけないんですよ。本当そういうものをね、取り扱いも注意な、これ、異端が入ったら大変なことになるんです、これは。福音だからね。本当私たち心して聖書を読まなきゃいけないし、きちんと正しい福音を伝えなきゃいけない。でも大胆に私たちは福音を伝えてね、救う刀ですよ。刀を持ってるんですよ、私たちはね。これを本当に磨くためにね、そういう正解があるしですね。私たちは本当に特に祈らなければいけない。必死に祈らなければいけないです。だから黙してはならないと書いてる、イザヤ書。先ほどですね、読んだイザヤ書のですね、この、ですね、ですね、イザヤ書の62章6節、エルサレムよ、あなたの城壁に私は見張りを置く。昼も夜も決して黙してはならない。主に思い起こしていただく役目のものよ。決して沈黙してはならない。また主の沈黙を招いてはならないと書いてある。皆さん、ね、私たちが祈らなければならないのは、それはね、私たちの祈りが直接何かを起こすわけじゃないんです。イエス様に全てがあるんです。イエス様の十字架にもう恵みは全部ね、それに祈りというプラスアルファをする必要ないんです、私たちは。ね、あるいは良い行いをする必要もないし、ですね、全部もうイエス様の中にある。でもですね、その恵みを主に沈黙されたらね、私たちがその恵みがあるのにね、主がそこから語りかけてその恵みを注いでくださらなかったら私たちそれを受けることができないわけですから、主にね、主の沈黙を招いてはならないんです、皆さん。主に黙らせちゃいけないですよ、皆さん。主に起きて働いてくださらなければ。そのためには私たちがね、イエス様があれほど命をかけて、あれほどで目を覚まして祈ってくださったのにね、私たちが寝ぼけていてね、ぼーっとして何にもしないでね、恵みだけが勝手に自動的に注がれる。そんなバカな話はありませんよ、皆さん。本当に私たちはね、さっきね、買わなきゃいけないと書いてある。代価を払って買わなければいけない。ですね。私たちがですね、このイエス様ね、が全てをね、捧げてくださったのですから、私たちもね、本当それを受けるために、受動です、信仰はね。あくまでも受動です。受けるために私たちはね、求めなければいけません。イエス様はね、イエス様が弟子たちにね、お願いされたことはね、もう福音書一つだけですね。何をお願いしましたか？いいことしなさい。俺のために何か物買ってきてくれとかね、なんとかとかね、そういうこの世の人だったらね、弟子を使って自分のね、手伝いさせたり、なんとかされ。でもイエス様は最後まで弟子の足もある奴隷、イエス様が奴隷になってね、使えた。でも最後の時にイエス様は弟子たちに何と言われましたか？目を覚まして私と共に祈ってほしい。ね、質問言われました。イエス様がお願いされたんですよ。でも結局弟子たちはね、祈ることができなかったから、結局もうその部分をイエス様が担わなければいけなかったわけですけど、本当にイエス様はだから1から100までイエス様が叱ったんですけど、でもその中にあっても弟子たちにね、私と共に目を覚まして祈ってほしいって言われた。皆さん、イエス様をあなたにお願いしていることはただ一つだけです。これだけです。祈ってほしい。あとは全部私がするから。皆さん、そう言っておられますよ、皆さん。ねえ、皆さん、本当ね、本当そうなんです。私たちはね、あれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、家事もしなきゃいけない、もちろんそうですよ。でもね、本当に祈りの中でね、与えられる、力が与えられるんです。あれをほっといていいのか、大丈夫です、皆さん。祈りを、本当祈りを中心にしていったらね、本当力が与えられます。する力が、時間も与えられます。皆さん、祈りを性別しましょう。これが私たちのね、第二神殿の目的です。皆さん、本当主が全てを成してくださいました。私たちは求めさえ受ければいいんです、ね、長崎が言われた本当に祈りの姿勢を基本的にこうですよ。皆さん、くださいですよですね。私が何か取ってくるんじゃない、ください。 ってください。でもそのくださいの姿勢がね、本当に本当にそのくださいっていうそのね、信仰の姿勢になるとね、当然もうくださいこうなるでしょ、皆さん。そしてこれは正しい姿勢ですよ、皆さん。本当に求めている。その受動なんで、あくまでも受け身なんで、その受け身が能動になるんです。受け身であればあるほど人間というのはね、本当にね、力が出てくるんです。祈りに、本当に受け身に徹するとね、祈りが真剣になるんです。もうくださるまでは離せません！こうなるんですよ、皆さん。それは徹底的に主に信頼しているものの姿勢です。皆さん、何もしません。私は神様がしてくださいますから、ね、もうね、それは全然受け身でも何でもないんです。自分の中には肉がゴロゴロしたまんまなんです。あいつはしていない、なんとかかんとかしてね。全然受け身でも何でもないんです、私たちというのはね。本質的に私たちは肉ですからね。だから本当私たちが主のもとに行って、主に取り扱っていただかなければ、すなわち火を下していただかなければ、私たちの信仰生活に勝利はありません。イエス様が勝利されました。その勝利はあなたのものになっていますか？イエスは勝利者。私も勝利者です、皆さん。そのためにイエスは十字架にかかり、火を下すために、それが目的ですからね。十字架の目的は、罪を担って、それで終わりじゃなくて、その恵みを注ぐことまでイエス様はね、そこまで十字架に視野が入ってたんです、皆さん。ですね。そのためにイエスは苦しまれたわけですから。私たちもまたこの連徒の時ですね、主よ、私に聖霊を注いでください。十字架の恵みを注いでくださいと、私たちが信仰を持って大胆に祈り続けていこうでありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、この連徒の日、私たちが一日一日一歩一歩あなたのその極難とその死を覚えるこの時を備えてくださりありがとうございます。私たちの信仰生活は本当にいろんな様々な、本当に足を良きこと、悪しきこと、幸い、災い、様々なことが降りかかってきますけれども、主よイエス様、あなたはそれらすべてを担って、私たちの罪も呪いもすべてを担って十字架にかかってくださいました。本当に私たちの信仰生活は、イエス様、あなたの十字架から溢れる恵みによって行うものです。どうか私たちが自分の肉の力で頑張るのではなくて、また自分の誇り、自分の知恵、本当にまた本当に主よ、それは本当にこの世においては素晴らしいものですけれども、それらが天国に私たちを連れていくのではありません。いや、むしろ私たちがそれらに寄りかかるときに、それら偶像になって、私を地獄にも導いていくようなものであります。イエス様の十字架以外に救いはないこと、その福音の原点に立って、本当に私たちが滅びゆく魂に命をかけて証ししていくことができますように力を与えてください。私たちがどんなに努力しても、どんなに命をかけても、それはイエス様あなたの十字架に及ぶものではありません。私たちの苦難は、あなたのために受ける苦難は全部喜びです、感謝です。あなたの十字架のフィルターを通っていますから、それらは全て感謝です。私たちの中にある恐れや本当に疑いを全部取り除いてください。本当に全く平安の中で喜んであなたの十字架を大しく担う力を与えてください。感謝します。この教会が与えられていることを感謝します。頭であるイエス様、あなた今も茨の冠をその頭に当てられたように、本当に主、あなた今その頭から血を流しています。どうかこの体もあなたと共に、私たちが血を流して喜んであなたのために鞭を打たれても、本当にあなたの元から離れない、それが強い信仰を私たちに与えてください。あなたと共に目を覚まして祈ることができますように、あなたが最も願われた、いや唯一願われた、私と共に目を覚まして祈ってほしい、その祈りを私たちが祈ることができますように力を与えてください。私たちが祈るときに、そこから私たちの中に溢れる恵みがあります。本当にその恵みを持って使えていくことができますように、十字架の愛を明かししていくことができますように、本当に受けるよりも与える方が幸いである、そのあなたの御言葉を実践する者へと変えてください。愛する者、許す者へと変えてください。本当にこの時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。